島市から参りました、元小学校の養護教諭をしております佐藤と申します。本当に本日は皆さん本当にありがとうございます。福島市の実態なんですけれども、マスクをしている子どもたちはほとんどいません。それから、若い高校生たち、タイツも履かずに素肌を露出している子どもたち、若い人たちも見られます。小学校で先生方がマスクをするようにとは言えない現状です。どうしてかと言いますと、そういうことは不安を煽るからだから、もう内心校長先生もそういうことは本当に呼びかけたいと思っていらっしゃる方が多いと思うんですが、思い出たってそういうことが言えない状況です。ぜひ国会議員の先生方、福島県の教育委員会にできることを、子どもたちの健康被害のためにマスクをすると肌の露出はさせない、そのような本当に小さなことでもぜひ子どもたちに指導するようにということを国会議員の先生方、福島県の教育委員会にぜひ指導していただきたいと思います。それだけでも、東大の檜山先生だと思うんですけど、花粉の実験をしたときにマスクに、福島県の人たち10人中8人にはマスクに接種網がついていたということが分かっておりますので、マスクをするだけでも肺の中にプルトニウムとかが入ること防げることはある程度できると思いますので、ぜひ本当に具体的な本当に小さいことなんですけれども、ぜひ指導していただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
すいません、子ども福島の千秋さん。子どもたちを放射能から守る福島ネットワークの千秋美和と申します。今日はありがとうございます。本当に今子どもたちが福島県に置かれている状況はおかしい、今の放射線にすごくさらされて被爆を前にさせられている状況はおかしいというところから出発して、子どもたちを守る、そのために何ができるのか、そのことから出発して物事を考えれば全てははっきりするし、やるべきことは見えてくると思うんです。そのことを一番に考えて、いろんな法律も作っていただきたいですし、今ある法律でできることはあるはずです。それをしっかりやってください。本当にお願いします。子どもたちの健康被害のこと、先ほど相馬の方も南相馬の方も言われてましたけど、出てきてるんです。でもそれは公にできません。きちっと調査もされていませんし、病院でもちゃんと診察していただくことができていない状況です。まずきちっとそういうことを把握するっていうことをさせてください。子どもたちを守るために何ができるか、何をするべきなのかっていうことをきちっと考えたら、やることははっきりすると思いますので、ぜひお願いします。以上です。
はい、ありがとうございました。健康管理についてはですね、福島で通常行われていた患者調査なんかも行われなくなったというようなニュースもありましたが、本当に今ある被害の実態すらわからなくなるようなことがないようにですね、ぜひこれについてもですね、私たち市民もそして議員の方々も、しっかりと
子ども福島、またですね、脱原発福島ネットワークのメンバーでもあります中手と申します。この法律制定、法制定の動きはですね、昨年から小さなレベルで働き始めておりまして、議員の方々がですね、与党は野党は先ほどから話がありますが、これらについても議論を深めて、いわばそのどっちがいいとか悪いとかってそういう低レベルの話ではなくて、総合的にどうやって支援救済ができるんだと、こういう観点から、今日もまた法体系というような話に広がってきたと、考えております。本当にありがとうございます。この努力を一緒に続けていきたいと思っています。今福島のに住んでいる、福島人の者たちはですね、さまざまなこう引き裂かれるような思いの中で、暮らしております。先ほど会場から一言上がりました。無法地帯じゃないか、まさに私もそうだと思います。もともと原発の放射能、放射線で年間1ミリ以上の被爆を受けずに我々暮らしていいんだと、被爆させてはいけないんだという法律の ある国で暮らしていたはずなのに、なぜ私たちだけがそこから覗かれなければならないのか、なぜ二重身でなきゃならないのか、こんな無法地帯いつまでも放置してはいけないというのが今回の法制定の運動の一つの側面だと思っております。救済の客体ではなくて権利の主体として私たち当事者も声を上げてまいりたいと思いますので、今日からまた皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。